ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮部文子です。さてさて、今回のコメンテーターさんは、
はい、京都NPOセンターの真鍋です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて真鍋さん、9月ですよ。
はい、入りましたね。
入りましたよ。残暑がまだまだ厳しいんですよ。
暑い
暑いんですよ。
まだ暑いんですよ。
本当にね、まあまあね、夏どうでしたかって聞くのもね。相変わらずお忙しいですね。
はい、うん、はい、今日誕生日で。
あ、そうなんですか。あらあら、
28になりました。
28に、おめでとうございます。まだまだ若いわ。
いえいえ。
あの、若い頃ってなんか悩みがいろいろあるじゃないですか。
はいはい、
ね、今でもあると思う、うん、もっと若い頃、ね、うん、いろいろ、ね、
いろいろ悶々と考える時期ですよ、うんうん、荒れる時期ですよね。
あ、確かに心の中が、ね、まあ、思春期だと余計にね、うんうん、でちょっとまあ日本の場合ちょっとね、構造的に女性が生きづらいんですよ、
うん、
私そんなに感じたことないかもしれませんけど。なので、まあ、そういう人たちがね、できるだけ自分らしくね、生きられたらいいなというのも思いながら、うんうん、まあ、そういう子たちの支えになるような活動をされているゲストさんをお招きしていますので、うん、この後詳しくお話をお伺いしていきます。真鍋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは京都若草ネットより事務局長北川美里さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、北川さん、保護司さんでもいらっしゃるんですよね。
はい、
うん、ね、あの、先ほどちらっとオープニングで話もしましたけど、合ってますか。
あ、そうですね、
はい、まさにそういった活動をされていらっしゃるという、うん、構造的にちょっとやっぱ女性の場合、日本ね、なんか生きづらいなという声をよく聞きますよね。うん、ね。どうしたんですか。どうしたんですか。
緊張して。
ね、やっぱり緊張しますよね。それはもう突然そのマイクの前にという。長さでも、あの、慣れてこられると大丈夫だと思うんです。さて、若草ネットなんですけれど、はい、こちらはどのような活動をされてるんでしょう。
先ほどお話があったように、はい、あの、生きづらさを抱えている女の子たちをですね、はい、どうにかこう支援のネットワークというか、うんうん、一緒にこう元気になっていくよというような活動をしています。
はい、うん、一緒に元気になるはやっぱり大事ですよね。は
い、あ、そうですね。
うん、まあ、公的な支援もちろんそうなんですけど、さっき、ね、打ち合わせの時なんかに北川さんおっしゃってたんですけど、もっとね、あの、はい、違う形の支援も同じく大事なんじゃないかっていう話ありましたよね。それちょっと聞かせていただいていいですか。
そうですね、あの、私たちは、はい、だから公的というか、あの、自分たちで、
はい、
元気になる、うんうん、よくわからないですね。
はい、そのお手伝いですよね。
そうですね、
一緒にこう寄り添ってあげて、はい、同じようにこう、
はい、
ね、感情を共にこう分け合ってくれるような人でしょうか。
ああ、そうですね、うん、あの、ごめんなさい。
それもね、大事だなっていう話をさっきされてたんですよ。
ね、う
ん、
肯定してあげる、
そうそうそうそう、
言葉が印象的でしたけど、うん、
そのね、生きづらい女の子たち の、はい、の特徴ってどんな感じですか。
あ、そうですね、あの、私たちね、初めはね、
はい、
あの、そういう、居場所がなくて風俗に行ってしまう女の子たちを想定して、いろいろとどうにかなれへんかなという、はい、活動をしてたんですけどね、なんか、ずっと見ているうちにですね、はい、あの、そう、生きづらいって普遍的な、誰でもね、あの、起こるってで、しかもね、この生きづらい時があったり、はい、生きづらくなかったりとか、こう、いろいろこう動いてたりして、
は
い、生きづらいっていうのは、やっぱし、もう今 現代の本当、うん、課題なのかなというふうに。
確かに、確かに。
だから、あれ何を話してたんでしたっけ、
あの、真奈美さんからもありましたけど、ね、自己肯定感。
そうですね、そうですね、あのだからあの私たちの活動はね、若い女の子って言ってますけど、うん、その年齢とかっていうよりも、はい、まずは自分で元あのあなんかこう、うんうんうん、元気になっていこうという、こう人たちは全てターゲットかな、うん、ターゲットというか、それで、まずはマイナスのところから自分で元気になるところまでを一緒にこう、うん、人生を送っていこうというような活動をしています、う
ん、はい、素晴らしいですね、やっぱりそこの孤立するってね、一人っていうのが、
そうですね、
一番ですよね、そこを寄り添ってもらえるだけでだいぶ違うと思うんですよね、
あの更生保護の、ね、はい、活動で、あの人は一人では生きていけないみたいな言葉があってですね、はい、やっぱしあの誰かが寄り添ってこそ初めて、あの誰かの優しさで初めてやっぱし人って生きていくことができるのかなというふうに思っています。
そうですよね、ちょうど出ましたけど、その更生保護という言葉が、はい、もしかしたらリスナーさんでね、あの聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、教えてもらってもいいですか。
そうですね、更生保護っていうのは、はい、あの犯罪をした人とか、はい、非行にある人たちの立ち直りを支援する活動なんですね、だから今の世の中特にですけれども、うん、やっぱり被害者の側に立ってですね、やっぱし、あの加害者の方、そういう方はこう排除される世の中なんですけれども、いやあの世の中ので一人ぐらい その人の立場に立ってあげてもいいんじゃないかなというような活動なんです、というのは、やっぱりその人を、私もずっとあの保護観察所でずっと事務をやってきて、はい、もう何千人のあの事件を見てきたんですけどね、はい、やっぱりあの生まれながらに悪い人って一人もいないんですよね、と私は思ったんですね、だからその小さい時とか幼い時に愛情が足りなかったり、すごく虐待を受けたり、やっぱり辛い思いをしてきた人たちが、犯罪に走る、今特になんですけれども、あの自己顕示で犯罪というよりも、もう孤立して社会からのけ者にしてされて、その中でどうしようもなくなって犯罪に走る人が多いんですよね、だからあのどういうんですかね、やっぱりその人たち、そういうしんどい思いをする人たちがなくなって、でその人たちの昔のしんどさをね、まずは汲み取ってあげないと、再犯も、どんどん増えていくばっかりですし、あのだからあのそういう人たちもこう生きやすい世の中っていう、こう全てが生きやすいようなと思うんですけど ね、
誰にとっても生きやすいってい
う
のは、そこを目指すところですよね、そのやっぱり見てこられて、犯罪のその一歩手前で誰かその聞いてあげられなかったかとかね、誰か分かってあげられなかったかという、はい、その最終的にそれの行き場がなくてそういう形になってしまったっていうこともやっぱり見られてきたわけですね、さて今ね、そんなお話もお伺いしましたけれど、今回のこの京都若草ネットに関わられるまでの、じゃあちょっと流れたいか、それもお話しいただいてもいいですか。
あ、そうですね、あの私あの、5年ぐらい4年ぐらい前からですね、はい、あの更生保護女性連盟というところで事務局をしてたんですけれども、はい、あの平成16年ですかね、平成16年
ですか、2016年、はいはいはい、
そうです、あの、
はいはい、言ってました、
あの作家の瀬戸内寂聴さんとか、はい、村木敦子さんがですね、あの若草プロジェクトっていう、はい、あの全国ネットワークを立ち上げたんですね、少女支援のものなんですけれども、で、まあ、あの寂聴さんは教区の寂庵にいらっしゃるので、はい、ということで、あの私たちもその活動に あのセミナーとかに参加していただ、させていただいたんです、でもうこれは絶対京都でも作らないといけないということで、始めたのが、若草プロジェクト in 京都っていうのを始めにしたのがきっかけなんです。
もうずっとね、あの立ち上げから見てきてらっしゃって、さあそれはどんな形で動いてらっしゃるんでしょうか、確か柱が3本ありましたね、
そうですそうです、あの、今活動は3つの柱でやってます、で1つはあの、 まず孤立しててこう、はい、支援がない女の子たちをどうにかしてこう、うん、ネットワークに入れようということで、うん、居場所授業をしていますね、うんうんうん、今お寺高照寺というお寺の借家を借りたりですね、はい、バザールカフェの場所を、うん、お借りしたりということで、うん、活動してたり、あとはやっぱり児童養護施設の子どもたちにやっぱ地域とのつながりを作ったりしています。で、2つ目がですね、今本当にしんどい女の子たちをこう寄り添ってですね、その子たちが元気になるのを助けるという活動をしています。それが、今京都市の何でしたっけ、再犯防止、
はい、事業ですね、はい、
なんかモデル事業みたいな、 そんなに、はい、今年採択されて、はい、その活動をやってます。で、3つ目がですね、はい、いくら女の子を支援しても、うん、社会がやっぱし変わらないといけない、うん、社会がやっぱ少女たちに寄り添える社会にしないといけないということで、はい、信頼できる大人を作ろうという、はい、そんな活動をしています。
その3つがですね、はい、横のつながりもというのでね、今お寺も挙げていただいたり、真鍋さんもさっきね話していただいてましたよね、バザールカフェさん、
はい、
ね、
う
ん、
以前も、ね、はい、ラジオ出ていただい
たんですね、
伊丹局の同志社大学の、ね、近くにあるところで、もともと進学部の教授の方ですよね、はい、同志社 の方が立ち上げたところで、
そうなんですね、
あ、そういった まさにシャバカフェとかね、
はい、あ、そうです、そうです、そうです。もうバザールカフェさんの、はい、どうですかね、しんどい人たちと一緒に歩んでいこうっていうね、うん、その活動も私も惚れちゃってですね、はい、お願いやから場所勉強させてくださいって言って、うん、ちょっと半年間ぐらいはカフェをさせていただいたりしたんです、
はい、そうなんですね、うん、あ、じゃあ横のつながりも、
うん、支援者、非支援者っていう言葉をやめたいっていう、はい、
そうです
ことでされてる、本当に若草ネットさんと、はい、もうここは通じるなと思いながら聞いてたんですけど、
そうなんですね、うん、そのあたりをまた後半に詳しくお伺いしていこうかなと思います。じゃあここで1曲お送りしますが、私のフランスの友人でシンガーからミケル・マーシャル、花は咲く、どうぞ。本日のゲストは京都若草ネットより事務局長の北川美里さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北川さんはものすごいパワフルな方なんですよ。でも今ねちょっと緊張されてるんですよ、うん、明るくてエネルギー高くてね、うん、多分いろんな方を巻き込んでいかれるんだろうなと思います、うん、さっきからおっしゃってた寄り添うっていうところでそばにいてくださったらものすごい心強いと思うんですよ、うん、本当にと多分女の子たちも感じてると思うんですけど、うん、今まで活動されてきて北川さん、はい、何かこんなことしたいとかこうね感じていらっしゃることありますか。さっきちょっとお伺いしたところでいくと、はいはい、韓国行かれたんですって。
あ、そうなんですよ、ね、はい、7月に、少女支援も一番 の、はい、二刀夢のさんにちょっとお誘いいただいて視察を行ってきました、はい、
どんな感じでしたか。
そうですね、韓国の若者の方がきっと、はい、生きづらいというか、就職ができなかったりとか、あと家制度がきつかったりとかして、はいはい、路上で生活してる人も結構いるんですけれども、それでも皆さんやっぱりパワーがありましたね。それともっとすごいなと思ったのが、やっぱり支援者がね若くて、はい、しかもどんどんとやっていくこう前向きな人が多くて、なかなか日本では何かやろうとするとこう潰されたりとかいろいろされるんですけれども、逆にすごく元気、支援するために、支援っていう言葉嫌いなんですけれども、韓国の街で一生懸命たこ焼きを焼いてですね、若者に配ってたんですけれども、いっぱいやっぱしこう愛というか、いろんなつながりができてね、これは絶対日本での活動のパワーに、なんかこう、どういうんですかね、当事者が、うん、はい、当事者 ていう言葉も嫌いですけれども、が自らがこうやっていく仕組みを作られてて、もうやっぱしあのねおばちゃんたちがなんぼやっても仕方がないんですよね。あのやっぱり若者が元気になるような活動になったらいいなということで、今一生懸命なんかどうしたらできるかなということを考えています。
そこなんですね。何か宿題もその時もらわれたとか、あそれもお伺いしてもいいですか。
そうですか。そうですね、あの二藤さんは、はい、あの新宿で、バスを、移動バスをされて、バスの中でバスでこう支援をしてられてるんですけどね、あの京都でぜひやってくださいって言われたんですよね、はい、いやでも京都でバスピンクのバス止めたら絶対怒られるなと私思って、あでも京都にはお寺がいっぱいあるよなと、場所なんていうのはどこでも何でも作ろうと思ったらできるんですよね。だからなんか、やっぱし女の子がこう集まって元気になるような場所をいっぱい作っていきたいなというふうに思ってます。
それですね、
あの9月ぐらいにですね、あの韓国で勉強してきたこと、あの京都の仲間も3人ぐらいいてたんですけれども、あの一回ちょっと発表会みたいなことをしたいなと思ってるんです
よ。いいですね。
であのそこで、何かやりたい若者を集めたいなというふうに、
ぜひともぜひとも、ね、もう何でもいいわけですね。
もう何でもありです。当然です。
アイディア持ってきましたもね、もちろんありがたいですしね。若者もですし、大人もですし、ね、あの活動のちょっと支えになってくれる人もいますよね。
そうですね。
今仲間ももちろんいるでしょうけど、ね、あの寄付であったりそういう形でちょっと活動を支えたいという方もね、
そうですね、もうぜひぜひ、あの、と言ってもねまだね、あのそういう組織もしっかりしてなくて寄付を受ける仕組みもできてないんです。だからあのぜひぜひあの、なんかやりたいっていう人みんな来てくれたら、
仲間をね、一人ではというよりどんどんどんどん多くなるとやっぱりねできること増えますもんね。
そうですね、
何が面白いことが飛び出すか分かりませんし、
もう京都発想を作りたいです、
ね、あいいですね、
もうしかもあの支援集なんて絶対しないようなね、もうめっちゃ羨ましいっていうような
も、いいですね、ね、最終的にはこんなこともしたいというのをさっきお話しされてましたよね、ちょっとまあ女の子が元気が出るまで休めてで川坂から、
そうですね、
そうです、そこからも最終就労支援ですか。
あそうですね、どうですかね、私もだから保護士としていろんな女の子と今はあのこっちの若草ネットでも関わってるんですけれども、やっぱり元気になるのには時間がかかるし、しかもあのやっぱり住まいと相談相手とやっぱり仕事が必要なんですよね。でも今もう目の前のお金がないので、どんどんそんなことを自分の目標を考えずに仕事をしていっている人たちがいっぱいいるんですけど、ね、ちょっとそこで私は何ができるんだっていうのを考えて、で、そこのことを蓄えてこう自分の人生を歩むよう なんかそんな場所になったらいいなっていうふうに思うんですけど ね、
いいですよね、そしておしゃれな何かできたら支援するされるの考え方が好きじゃないってね教えてましたけどね、
そうですね、私自身もそうですよね、支援、まあ私も多分あの生きづらさというか、あの人に普通に人に合わせるのがすごくしんどかったり、じゃ あ、 あの自分の好きなようにしようとすると、いろんな人とぶつかってですね、すごくしんどいものをする、だから、そうですね、あの何を言おうとしてたんでしたっけ、
支援者も非支援者、
そうですよね、であのやっぱしね、誰もう学ぶことが山ほどあるんですよね、女の子たちから、あのもう こんなにいろんな気づきをもらえる、だからあの支援されるなんていうのは
全然、そうですよね、 逆にこう学び合ったりという
そうですよね、うん、もういつ私が、はい、だから非支援者誰かに助けられることになるかもしれない、うんうん、だからそんなものはもうあのお互い様なんです
よね。あ、確かに、ね、あの基本のはずですけど真鍋さんこの目線でなかなか、ね、うん、されてる方は珍しいのかなっていう気がしますよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、こういう対等な立場というか、ね、うね、まあ、仲間ですよね、うんうんうんうん、
ちょうどさっきねあのおっしゃってたあのバザールカフェさん、うん、その、はい、その感じなんですね、
う
ん、
あ、そうですそうです、うん、
いいですね、なんか想像するだけであったかそうな感じ、うんうんうん、
本当になんか居心地が良さそうだろうなっていうのも、ね、イメージにつきますよね、
だからあの割とフラットに、私の人生はそういう風に生きてるんですけれども、だからあの女の子のいいところがいっぱい見えるんですよね。でもうあのだからあの褒めてあげたくて仕方がない、あのみんな自己肯定結果がすごく低いので、あなたこんなにいいところがあるのよっていうことをね、一人でも多くの女の子たちに言いたいと思っているんです。あのこれはねあの私だけじゃなくて世の中のみんな、あの、うん、多分この皆さんあの女の子に元気になってほしいって思ってられるけど、自分が何をしたらいいのかっていうのは分からないと思われるんですけどね、はい、あのそうじゃない、あのその子のいいところをちゃんと伝えてあげる、うんうん、ね、あの心配してるんやったら心配している、それだけでやっぱし女の子たちは元気になっていくんじゃないかなというふうに思います。
自分ね、うん、この肯定感高めるのももちろんそうですし、誰かに存在を認めてもらうって、
そうです
ね、それがねまた全然違いますよね、はい、でこう私ここにいていいんだなっていうところからね、うん、始まりますもんね。すごいその寄り添うってあったかい思いがすごい伝わってきますね、うんうん、原さん自身もちょっと生きづらい時があっただから余計に分かるんですね。
そうですね、
うん、分かってくれる人がいるのが一番大きいと思います。最終的にはもうあの、ね、ご自身がされるよりはっておっしゃってましたね、
うん、そうです、私はね、うん、本当になんかねあのそういうなんかもしあの女の子のね、はい、やっぱりシェアハウスみたいなものを作りたい、うんうんうん、そこの食堂のおばちゃんになりたいです。もうそれが一番、もう毎日 の、 あの日常の何やかやの問題に、ね、おかえりとか言いながら怒ったりしながら、もうそれが夢なんでね、
いいですね。
活動はもう本当にさっき言ってたように、うんうんうん、もうどんどんと若い子が、うんうんうん、若い子が自己実現できる、
はい、
そのために今一生懸命骨を、うん、骨組みを作ろうと。
ああいいですね、うん、なかなかしんどい時だとは思いますけど最終そのねシェアハウスの食堂のおばちゃんって、ご自身たちでこうね自助できるようなそういう仕組みですね、うん、どうでしたか今日は。お時間あっという間でしたけど北川さん、
え今日ごめんなさい、
いえものすごい、ね、あったかい方だなっていう感じがしましたよ。
北川さんいい人っていうのはもう
本当です、本当ですね。
実はそんなことないんで、
ね、活動の情報はホームページなんかで確認していただけますね。
ホームページも中途半端なんで、あの作れる人はお友達になってください。
それもぜひとも、はい、作ってくださる方、では、京都若草ネットでぜひ検索してみてください、はい、お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。 預金もローンも老金で。詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。